てちゃんもっくんのプレイフルレディオ。
この番組はワークショップやファシリテーション、場作りを生業にしているてっちゃんともっくんがファシリテーションや場作りについてリスナーの皆さんと共に悩み探求していくラジオです。
というわけですが、ソロ会、てっちゃんソロ会になっております。ちょっとね、夏休みに入ってので子供がね入りましたんで、ちょっとスケジュールがなかなかもっくんとだまちゃんと合わないので、ちょっと僕のソロ会を比較的多めに、進めさせていただけたらななんて思っております。もう7月8月はあまりこう日中も動ける時間が難しいので、今は早朝に撮っていますので、もしかしたら若干声がちょっと聞きづらかったり小さかったりするかもしれませんが、なんかボリュームうまく調整してもらえたら嬉しいなと思っております。今日僕話したいなと思ってるのが、生成 AI 時代の、ワークショップデザイナーの役割とはっていうテーマで、ちょっと話をしていけたらなと。もしかしたら生成 AI 時代のその場作りとか、がワークショップ作ったりとかっていう人たちの役割とはっていう形で、捉えてもらえたらなと思うんですが、最近、ノートで、ブログのノートに行って、ちょっと書いた内容なんですが、ここ数年、本当ありがたい話で、今、もうこの5年ぐらいワークショップデザイナー育成プログラムの講師をしている関係で、講座とは関係なくワークショップのフィードバックを頼まれたりすることも増えました。で、いただくタイムテーブルとか企画書が、完成度すごい高いなっていうもの多くて、ちゃんとロジックもつながってるし、時間配分も別に破綻してないし、無理ない範囲みたいな。やっぱ何回見てもなんかこううまくしっくりこないなっていう時があって、完成してるのにこう現場の空気には乗らない感じ、ほんとたまに起きるんですけど、でもこの感覚って、ね、以前よりも増えてる感じもしていて、でおそらくなんですけど、一つの理由としてやっぱ生成 AI の影響めちゃくちゃでかいなと思うんですよ。本当にこうクロードとかチャット GPT とかに、2ギガのチームビルディング設計してとか、こういう対象の人たちにゴールイメージこうで、でそのための2ギガのチームビルディング設計してって頼めば、それらしい案って本当返ってくるんですよね。しかもそれが、結構ちゃんとしてる。で、このできちゃう感で、正直、ワークショップ作ったりとか、研修講師とかにとって、便利であると同時に、すごく結構怖い出来事なんじゃないかなとも思うんですよね。だって、プログラム作ることが、もう誰でもすぐできるんだったら、じゃあ、研修の講師とか、僕らの役割って、ワークショップデザイナーとかの役割って、一体どこに残るんだろうって。で、明らかにこう、生成 AI やっぱ得意なのって、いろんな過去のデータとかを、統計的にやっぱもう一回再構築したり調べたり、 で、いろんな手法理論を紐付けて、メニュー組み合わせて、まあ、一見っぽいなっていう案を出すっていうのは、すごいなんかコモディティ化というか、なんか一般化していくと思うんです。で、こう、いや、そういう感じで返ってくるから。じゃあ、人が、まあ、ワークショップデザイナーとか、場作りする人が、AI とは違うものとして提供できるものって何かって僕3つあると思っていて、でそれが1つが文脈。まあ、コンテキストをどうデザインするかっていう。文脈作るって、まあ、今どういう文脈があるのかっていうのを、まあ、読み解く力っていうのと、その文脈に合わせて意味付けをしたりとか、どういう考え方をそこに入れていくのかっていう、まあ、編む力。これはコンテキストリーダーシップって本を山口周さんが出してるんですけど、まあ、その中でも文脈を読む力、む力っていうのがあるって言っていて、状況を丁寧に観察して、一貫した流れの中に編み直しながら、これってでも、ただ学ぶだけじゃなくて、やっぱり現場に行って生身で鍛えたり見たりすることで、見えてくるのはあるなと思うんですね。なんかその組織で今まさに何が起きているのかや、言語化されてない緊張感だったり、まあ、そういった声には出されてない文脈を現場に入って対話して観察しないと、まあ、これはつかめないなと思ってます。あとは、二つ目は、身体と、まあ、プレゼンス、まあ、その場合存在するっていう、こう、例えば場作りかって、あとね、その一緒に共に想像していくような空間みたいなものって、やっぱその目の前にこの人がいるとか、目の前のこの人に向き合うみたいなところから、なんかこう、会話だったりとか、場が生まれてくるのかなと思うんですよね。この本当に記憶に残る体験って、なんかその人のためだけに、その人たちとのやりとりの中で生まれてくるものってあるのかなと思うと、身体とプレゼンスみたいなものが、まあ、生まれないものなんじゃないかなっていうのと、で、三つ目は、関係性と共鳴だと思っていて、その場に生まれる共鳴だったり、なんか説明できない熱量だったり、そういうのってこう、やっぱ人との相互作用、関係性から偶発的に立ち上がってくるものであると思うし、まあ、AI はなんか予測とか最適化もできるかもしれないけど、じゃあ本当のその場の質感みたいな設計図からは出てこないと思うんですよね。なんでこの、いや文脈を作るってことや、まあ、身体とか存在するプレゼンスっていうことや、まあ、関係性と共鳴。これはもちろん参加者同士っていうのもあれば、まあ、場作り、ワークショップデザイナー。そういう人たちが、場作りする人とかが、参加者との関係性や共鳴していくっていうところ。まあ、これも、まあ、AI に奪われないものなんじゃないかなっていうのは思ってるんですね。で、結構一番今回ポイントな、というか、そういう最近考えてた話として、この妥当性の話と適合性の話、AI が出してくるプログラムって、すごい妥当性は高いんですよ。論理が通っていて、時間配分もそれらしいし。でもワークショップとか、場作りとか、そこに問われるのって適合性、なんかフィット感。でこの二つで似てるようで全然違うと思っていて、妥当性はまあまあまあ、なんかわかるわかる。でも本当にそれがその場に合ってるかどうかっていうのは、やっぱこのしっくりくるか来ないか感 みたいなのって、なんかそれを見極めるってめちゃくちゃ重要だと思っていて。なので、やっぱ生成 AI 時代のワークショップデザイナーとか場作りする人たちの役割って、もしかしたらそのプログラムとか、ワークショップとかをデザインするとかっていうところから少しずつ、もうプログラムが文脈にフィットしているかとか、それをなんか見極めたり、フィットさせることへの重心がなんかより移ったんじゃないかなって思うんですよね。なんか前からあったと思うんですよ。前からその役割はあったんだけど、こう、やっぱプログラムを作るとかっていうのは、生成 AI がどんどん作ってくれることもあるからこそ、それがこの現場のこの文脈のこの参加者に対して合ってるかどうかっていうのを問い直す目がめちゃくちゃ肝になるんじゃないかなと。で、そうですよね。だってもしかしたら、ある人事の方とか、もしかしたら、あんまりワークショップとか慣れてない方でも、なんかこういうの作りたいんだよねって言ったら一応できちゃう。でもそれを僕らがやっぱ握り続けるのは、それが本当にこの場に合ってるかどうかっていう問い直す目の方なんじゃないかなと思うんですね。じゃあ、その見極める目って具体的に何なのかっていうと、まあある種センスかもしれないです。でもここで言うセンスっていうのが、センスは知識から始まるって本を書いた水野さんって方の定義として、まあ、センスとは数値化できない物事を最適化する能力のことだって言ってるんですね。まあ、特別な才能じゃなくても、知識を積み重ねれば誰でも持てるもんだって言ってるんですね。いや、これって、数値化できない物事を最適化する能力って、これさっきのフィット感の話とめちゃくちゃ僕重なるなと思ったんですよ。フィットさせるってまさに、その現場に対して最適化できるか、数値化できない文脈の流れだったりとか、ワークを何を入れたらいいかっていうのは、ちゃんと能力だし、これは学べる、身につけられるものだと。で、水野さんが面白いなって思うのは、ちゃんとセンスの正体って普通を知ってることだと見てるんですね、書籍の中で。普通がわかるから、いいものもわかるし、悪いものもわかる。真ん中を知ってるから、そこからどっちにどれくらい振ればいいのかもわかる。逆に、案のいいか悪いか判定できないのは、まあ、才能なんじゃなくて、僕は知識とか経験とか、まあ、それだけ。それが足りないだけ。いや、そう考えると、あ、なんか伸びしろあるじゃんって思いません？で、じゃあその知識っていうのはやっぱ王道？だからよく一般的なその王道をちゃんと徹底的に調べることだったり、あとは流行ってどういったものなのかとかっていうのも抑えていくっていう。まあこれは書籍の中でもすごい大事だとも言ってるんですよね。まあ王道ってまあよく使われてるワークショップの設計の理論だったりとかを徹底的に調べたりやってみたりしながら、新しいその流行だったり、流れみたいなところからもう一回考えてみたい。なんでもなんか、まあ僕の場合はその U 理論っていう王道の、まあよく言われてるその組織とか個人の変容とかの流れを進む U 理論って考え方があるんですけど、まあこれをちゃんと買った、踏まえて自分でも作ってみてやってみたりして、でも、これをちゃんと理解した後、他のプログラムを作る上でのこう基本的な流れ、起承転結だったりとか、まあそういうのはちゃんと踏まえて実際自分でやってみたりしながら、他にどういう手法が流行ってんのかなとか、まあ、その中で共通する骨格を掴んでみたり、あとはこう目の前の現場に合わせて、それをちょっと変えてみたりっていう、これをやっぱ何度も何度もやっていきながら、見えてくるものあるかなって思うんですよ。なので、なんかこう、知識として、 学んでいけるものだなと思うし、あとは一番は、さっき話もした上で、なんか改めて僕もここまで話していきながら、まあ、結局、要するに、目の前のこの人たちにちゃんと向き合ってるかなってことになんか僕尽きるかなと思っていて、プログラム作りました。作ってもらいました。じゃあこれでやります。自分たちがやりたいことをやる。それもすごい大事。あとフィットするって本当に目の前の人たちに対してこれがやらされ感じゃないかなとか、しっくりくるかなとか、そういうのも、なんかそこに全部つながるかなと思うんですよね。AI が変わらないのは僕、そこかなと思っていて、妥当性とか効率とか、そうじゃなく、この場、このメンバーのためにって思える、まあ、態度そのもの、それによっては、プログラムを少し修正したりとか、その場で変えたいとか、そういうのもすごいポイントだなと思うんですよ。で、まあなんか AI が作ったものをそのままやるってことは絶対しない。目の前に、どう目の前の人に向き合う態度だけは絶対誰にも外注させない。もちろんね、組み立て自体はやってもらっていいと思うんですよ。でもそれを本当にこのよくできた案だなっていう AI が出してきたものがしっくり来ないと言えるかどうか、しっくり来なかったらじゃどう修正していくかっていうところの最後の見極める、フィットさせるっていうところへのポイントは本当にこれからより増えていくんじゃないかなと思うんですよね。まあ誰でも簡単に作れていけるんであれば、ワークショップとか場のプログラムみたいなの。っていうのを最近考えていました。じゃあ、どういうことが他にもできるのかなとか、なんかあと僕の中でこの役割ってなんか5つぐらいのパターンみたいな、まあ、パターンっていうか、なんか5つぐらいの役割がなんか重要になってくるのかなっていうのは、まあ、なんとなく言葉に今していて、なんかそれはまたおいおい、ちょっとソロ会かなんかで話ができたらいいななんて思っています。はい。まあもちろんぜひぜひ話聞いた上で、いやなんか私はこういう役割考えてるよとか、こういうの大事だと思うよみたいなのがあればぜひ、メッセージなんか送ってもらえたら嬉しいなと思うし、ぜひ高評価、いいね、シェアの方なんかも、していただけたら嬉しいなと思っております。はい。では、私のソロ会、ひとまず終わりにしていきたいと思います。では、良い一日を。